今日からですね、どこでしたっけ、キーニュー空読大崩壊いいですかね、22ページここからだと思うんですけど、よろしくお願いします。はい。キーニュー空読大崩壊ですね。ここからお話をしたいと思いますね。まず言葉の意味をね、説明しないと。まず書き下して読むと、功徳の大崩壊に記入すればとこう言います。ね、功徳の大崩壊に記入すればこういうふうに、読みますね。この功徳の大崩壊っていうのは、これは何を表しているのかというとですね、これは阿弥陀仏のですね、極楽浄土のことを表します。これね、これは死んでいく世界じゃなくて、生きてですよ、生きていく世界のことです。生きていく世界、生きて、心がですね、そういう世界に出るという意味。死んで肉体がってことではなくて、生きている時にってことです。功徳の大崩壊に、記入すればっていうことです。記入っていうのはですね、飛び込むってことです。まず漢字の意味から言うと、木っていうのはね、帰るっていう意味です。帰る。木っていうのはね、なんていうんですかね、帰ってこいよとかってあるじゃないですか。帰ってこいよ、帰ってこいよ、帰ってこいよってどこへってこうなりますよね。当然、ふるさとに決まっております。帰るところは。
ね、帰省するの木だね。
そうそうそう。誰にもってね、ふるさとがある、ふるさとがあるってね。そういうようにこう、木っていうのは帰るってことで、私たちが帰るところは、ふるさとしかありません。ね。どこに帰るのか、ふるさと。私たちのふるさとはどこか、浄土に決まっております。ね。そこに帰る、浄土に帰る、ね、そこが私の心のふるさと。ふるさとというのはね、一番心が安らぐところ、心が落ち着くところ、ね、親しい友人がいるところ、ね、そこにですね、帰っていく、それが阿弥陀仏の極楽浄土に心が往生するってことです。だからそこの後に、ね、筆逆入大英集集って言ってね、大英集の数に入るって言ってね、書いてありますけど、大英集っていうのはね、これは大きな、ね、この、ってのは合うってことです。合う。ね、合う。これは私のね、気心を知れたですね、友人たちにってことです。会う。誰、どこにね、どこで、浄土で。心がですね、浄土に往生すると、その気心を知れた友人たちに会うように心がですね、安らぐ。だから、帰るという言葉がね、書いてあるんですね。記入の記っていうのはね、帰る、ね、帰るとはふるさとに帰るような気持ちになる。だから浄土に行くっていうのはね、浄土っていうのは初めて行くはずなのに、 浄土に行くっていうことはなんか気持ちとしてはね、ふるさとへ帰るようなね、そんなこう気持ちになるような、そういう世界なんですね。そこでその次に苦毒というね、これはどういう意味かというと、苦毒っていうのはですね、これは、苦の福徳っていう意味なんですね。はい。苦毒の苦というのはですね、これは仏教で働きって意味なんですよ。苦っていうのね。で、徳っていうのは、いわゆる、この辺がなかなか難しいですけどね。この徳っていうのは幸せっていう意味です。だから、苦毒っていうのは幸せにする働きのあるものってことです。誰が幸せになるかといったら、もちろんその私がってことです。この苦毒を受けるとですね、私に苦毒が備わる。苦毒が備わるってことはね、私も幸せになるけれども、私の周りにいる人も幸せになるってことです。それは苦毒。苦。徳だけじゃなくてね、苦がつくんですね。苦。苦っていうのは働きってことです。幸せにする働きってことです。苦毒って言ったらね。だから私から、私が苦毒が備わったならば、私の周りにいる人たちも幸せになる。で、浄土っていうのはその苦毒の塊なので、浄土にポチャンと飛び込んだ私もですね、幸せになれるってことなんです。で、私が幸せになるだけじゃなくて、私の周りの人たちも幸せになることができる。これが苦毒ってことです。ね。そういう世界が、浄土という世界なんですね。そこで浄土というのを、これ海に例えられていますが、これなぜ海に例えられているかというと、いくつか理由がありますので、その理由を書いてあるところをですね、読んでみたいと思います。まずですね、ページ数で言うと、426ページ。あ、425ページかな。425ページの一番最後の行ですね。そこに、また、生というは、これ、必然の義、不害の義なり、生っていうのはこれは性質っていうことです。生っていうのはね、性質っていうことです。それは必然の義っていうのはですね、必然っていうのは必ず同じ生にする力があるってことですね。まあ、ただ例えばね、カラスの生は黒いってことね。だからカラスに生まれたものはみんな黒くなると。それはカラスの生だから。で、ここでは海の生ですからね。海の生はっていうふうに書いてあって、海の生は、海の性質っていうのはですね、すべて塩味に変える力がある。塩味に変えるっていうことは同じ塩に変えてしまう。塩ね。塩辛いっていう味に変えてしまうということで、必然の義って言います。ね。必然の義っていうのは必ずそういう風に変えていくってことです。どう変えていくかって言ったら、海ならばね、塩味に変えていくってことですよ。ね。次に、不害の義っていうのはですね、どんなに、私、どんなに水がですね、甘くても、海に流れ込んだならばですね、全部塩味に変わってしまう。 どんなに甘い水であってもね、それによって海の水がですね、ちょっとでも甘くなることなんてないってことです。だから海の小は一味にしてってね、海という性質は一味にする働き、一味っていうのはね、たった一つの味に変えるってことです、ね、塩味っていうたった一つの味に変えるという、海には性質があってですね、シュールっていうのは、川から流れてくる水はですね、必ず塩味という意味でね、一つの味になってしまう。海の味、彼に従いてっていうことはね、その入ってくる水が甘いからといってってことです。海の水がそれに従って、改まざるがごとし、甘くなるっていうことがないんですよっていう、こういう意味です。また妊娠の性不浄なるがゆえにっていうのはね、また人間というものの性質というのは不浄であるから、不浄っていうのは汚いものであるからってことです。だから様々な妙香の四季、香、耳ってね、美味しい三階の珍味をですね、食べるとってことです。はい、もう一回いきますと、人間の体っていうのはね、人間の性というのは不浄、不浄っていうのは汚いってことです。汚いから、様々な三界の珍味をですね、体に入れると食べてしまうとね、出てくるときは見るも無残な姿となって出てくる。まあ本当に感じているのはうまくできていますよね。このなんていうんですかね、ちょっと言葉に出すのもね、はばかられるような言葉があるじゃないですか。ふんっていうね。これはですね、米、昔は米というのは高級品でした。高級品である綺麗なね、お米、真っ白なお米もね、体の中に入れるとね、異なって出てくる。色も形も同じではない、
異なって、
ね、異なって出てくるという意味でね、ふんと言いますけれども、これと同じように私たちというのはですね、その人間というのはどんなに綺麗なものも怪我してしまうということです。まあそうですよね、地球という綺麗な環境も人間の欲によってどれだけ減らされたか、温暖化ね、人間が暮らせないような環境を作っていくのも人間の欲望というね、汚い感情です。こういうことですね。次に安楽浄土はっていうのは、極楽浄土はってことです。極楽浄土は諸々の往生の人、浄土に往生した人は不浄の色なし、不浄の色なしっていうのは、汚れた、体を持っていないってことです。また汚れた心もない、筆経してっていうね、この辺が難しいところですけど、筆経してっていうのはですね、徹底的にとか最終的にとかね、最後にはとかってね、こういうような意味なんです。まあ、ここでは最後にはと、ね、安楽浄土っていうのはとても清らかな世界だから、そこに往生した人は最後にはですね、一点の汚れもない人になるんだってことです。この皆清浄平等無為法身、清浄平等無為法身、難しいですね。清浄っていうのはですね、清らかなって意味です。はい、清らかなっていうことの反対は汚れているってことですね。清浄の反対はこれ不浄というものです。不浄とは一体どういうものかというと、自分のいわゆる都合や 思いや、そういうものが入っているっていう意味です。自分の都合や思いが入っているってことです。ね、不浄っていうのは、だ私たちのやっている、一つ一つの行動にですね、すべて自分のエゴ、エゴっていうのはいわゆる自分の欲望というか、自分の思い、自分のがこうしたいっていうもの、そういうものが全部入って物事を見ている状態を汚れている。でそういうものが入ると、私たちはどうしてもですね、自分の思いが通りやすい上になりたいと思うんですね。そして自分の思いが通らない下にはなりたくないと思う。だから自分の思いが通るとですね、優越感に浸り、自分の思いが通らないと劣等感に苛まれる。これをですね、平等心に対し差別心って言うんですよ。正常平等ってこう書いてありますね。平等っていうのはですね、上も下も関係ない身になるってことです、ね、上になってもいい、下になってもいい、認められてもいい、認められなくてもいい、損してもいい、得してもいいと、こういうのが平等。それに対し私たちは差別心って言ってね、当然上にならなければならない、勝たなければならない、認められなければならない、そういう気持ちから完全に離れられた人をですね、平等心って言うんですね。次に無為法心、難しいね。無為法心、無為、無為ってなんじゃらほいってことになりますよね。これは無為に対し無為っていうのがあるんですね。無為と無為の違いは何かというと、無為っていうのは人工的なっていう意味なんですよ。人工的な、それに対して無為っていうのはね、自然の働きでってことです。例えば子育てっていうのもね、そのよく子供っていうのは自然に育つからってこう言われるじゃないですか。そう言われながらも私たちはどうしてもね、自分の子供をいい子にしたい、頭の良い子にしたいとね、一生懸命こう子供にね、英才教育をしようとしますよね。この英才教育っていうのは、子供が自然なね、心の働きで、僕学習塾に行きたいって言ったならばいいですよ。だけどもっと遊びたいって、誰なのこんなこと遊んでた、遊んでたらいい、大学に行けないわよとかね、そういうふうになって、もうママうるさいから行くわよ、行きたいでしょと、こう言って行くと、人工的にいろんなものが出来上がっちゃうわけですね。人工的に、まあウイって言ったらね、大豆だったらね、あの遺伝子組み換え、
遺伝子組み換え、
そうそうそう、
ウイですか、
ウイね、ハマチだったらね、養殖のもの、これウイ、天然のものがハマチね。
人工的に手を加えること、
そう、手を加えていくもの、手を加えるとね、どうしてもね、不自然になるんです。なんかいびつになる、なんかおかしい味になるね。養殖のうなぎと天然のうなぎね、味がやっぱりなんかね、養殖の方がべっとりする、ね、天然はやっぱり美味しいって言われるじゃないですか。この天然っていうのが自然の働きによって出来上がったもの、ダイヤモンドだったらね、ウイって言ったらね、人工ダイヤ、無為っていうのは自然の働きによって出来上がったダイヤ、これは無為、
鉱石として発掘していくか、
いやだから人工ダイヤ、人工ダイヤっていうのは炭素を圧力を加えて作ったものを人工ダイヤ、無為っていうのは自然の働きによって出来上がったもの、 ウィって言ったらね、アデランス。ね、ムイっていうのはジエ。ね、ウィっていうのはね、髪を染めること。ムイっていうのは自然に白髪になっていく。
あ、私これウィだわ。
ウィ。ね、その染めるとね、だから不自然さが出てくるってことですね。どうしても、どんなに自然にね、しようとしても。多分整形とかね、ウイ整形すると、ね、整形美人みたいな感じでねやると、そこには必ずその不自然さが出てくる。
そうだよ
ね、マイケル・ジャクソンってね、もう亡くなりましたけど、あの顔自体がウイって感じじゃないですか。ねえ、作られた顔。
愛知県の方で地毛っていう言葉使わない？
地毛って使いますよ。はい。
ここでは使わないのね。地毛。
地毛？
うん。その土地のように人っていう意味。
あれ？え、地毛って髪の毛のことじゃないんですか？
うん。
土地、この、元々の髪の毛。
の昔からの、こう、部落っていうのかな、の
とあ、そういや、使わない、使わない、地毛は。
地毛の人だって。
はい。使わない。
いや、愛知県で、うちの方の、あの、母親の方の実家の方で使う、ね。
あ、本当ですか？私、うん、
地毛って。
あ、本当ですか。
いや、言葉でだから。
地毛。
その、なんちゅうの、昔からのね、その、部落の、また小さい部落さん。
ああ、そういう部落じゃないので、
部落の、ね、部落っていうかね、もう村ね。
地毛。
うん。その、土地の人という意味ね。
いや、ちょっと初めて聞きました。地毛って。
う
ん、
地毛ったらこれかなと。
そうそう、地毛、地毛ね、地毛、これが無為、
うん、
だから無為っていうのは全て自然の働きによって出来上がったもの、自然な状態、うん、ね、例えば苦しい時には苦しいってことをちゃんと言える、それを無理して我慢するのが無為、悲しい時には悲しいっていうのを自然に言える、もう常に自然、それが無為、自然体で生きている状態を無為、無為発進っていうのは自然な状態を指す。自然な状態で症状なんですよ。自然な状態で平等なんです。ね。だから、症状、平等、無為発進になるとね、症状も平等も、いわゆる人工的に出来上がったものになるわけ。人工的っていうことは、不自然さが残る。平等にしなければ平等にしなければっていう気持ちがね、力みが入って、その力みが抜けた状態が無為って、無為ってのは力みが入ってる、ね、私たちはね、不浄差別無為発進ぐらいからですね、汚れていて差別する状態が自然な状態、無為発進、まあ、そんなのないですけど、一応そのウイっていうのは人工的なものってことです。それに対してムイっていうのは自然な状態、だから自然な状態で清らかな心になりですね、差別のない状態になるね。だから自然と謙虚になるってことでね、その力が、力みの入った謙虚さっていうのはどうしても卑屈さが残るんですね。そういうものがない、自然な人間になるということですね。それはどうしてかというと、安楽国土の正常の正、成就したまえるを持ってなりってことでね、阿弥陀仏の極楽浄土というのはですね、清らかな性質がですね、成就している。成就するっていうのはですね、どんなものが入っても汚れることがない、完璧な清らかさを保っているという意味ですね。だから阿弥陀仏の極楽浄土に入ったものは皆心が清らかになります。なるっていうのはパーッとなるわけじゃないですよ、どんどんとなっていくってことです。ちょうどそのね、新陳代謝をするがごとくですね、汚れた肉体が消滅して清らかな肉体へと変わっていくってことです。こういうようなね、ものです。これが海の性質ってことですね。はい。 で、これが阿弥陀仏の極楽浄土を海に例えているという理由です。まあ、いくつかありますが、この一つだけを挙げました。そうするとですね、筆逆入大永修集、この逆の字はですね、生きている時に得られるものという意味で逆の字が入ってます。必ず大永修の数に入る。この大永修っていうのはですね、先ほどもお話ししましたように、古くからの友人に出会えたような世界っていうことです。だからふるさとって言ったんですね。だからふるさとのいわゆる人たちと出会うようなね、そういう身になれますよっていうことですね。これ以上がですね、生きている時に得られる利益。生きている時に、どうなるかというと、正成就の身になると。ね、生きている時に阿弥陀仏の極楽浄土に入るということをね、これを正成就の身になるっていうんですね。これ正成就。正成就っていうのは、まさしく仏に生まれるに定まった人ってことです。なぜ定まったかというと、浄土に入ったからです。ね、浄土に入ったから必ず、いつかですよ。いつか仏になることができる。その仏の世界をですね、ここでは蓮華蔵世界と、こういうふうに言われます。蓮華蔵世界。浄土と蓮華蔵世界ってどう違うと思います？ない。浄土と蓮華蔵世界っていうのは
同じだ。
いや、違いますよ。蓮華蔵世界っていうの、
違うの？
蓮華蔵世界、違います。
浄土と、
浄土と蓮華蔵世界、どこが違う？蓮華っていうのはですね、仏の徳を表すんですよ。だから蓮華蔵世界っていうのは、蓮華の蔵の中にある世界っていうことですから、仏様のお徳が自分に備わった、自分の心の蔵の中にね、仏様のお徳がいっぱい備わった世界ってことです。浄土っていう世界はまだ私が仏のお徳を備えていない世界なんです。それに対し蓮華蔵世界っていうのは、あなたが、有馬さんがもし蓮華蔵世界に出たならば、仏のお徳を備えている身になると。仏様っていうのはね、仏のお徳を身に備えておられるので仏っていうんです。あの、頭の中にね、頭にほら、パンチパーマがあるじゃないですか。あの一つ一つがね、お得なんです。知恵っていうか。ね、たくさんあるでしょ。あれだけ備えないといけないって意味なんです。別に徳を備えたからといってね、頭がパンチパーマになるわけじゃないですよ。 なるわけじゃないですけど、あのパンチパーマ一つ一つが仏の知恵を表すわけですよ。仏の知恵というか仏のお徳を表すわけですね。
すごい米ですよね。
そうそうそうそう。だからああいう徳を全部備えた身になるというのが蓮華蔵世界に至るってことです。それはその死んでからっていうかね、生きている時にはとても出れないってことね。それは修行を積んでいかないといけませんので、修行とは何かって言ったら人をですね、極楽浄土まで導いていくという、そういう、ことが必要なんです。例えば私だったら、こうやってね聞いておられる方を、浄土までお連れすると、それでお話をしていく、こうやったら分かってくれるだろうか、ああやったら分かってくれるだろうか、そうやっていろいろと努力をしていく中で身についていくのが仏のお徳っていう、ね、あそこに喧嘩というね問題が起きたら行ってその喧嘩の仲裁に入り、ね、あそこに家庭不和があったとしたならば行ってその家庭不和の問題を解決しですね、あそこに鬱の人がいるとしたならば行ってそのね仕事に就けるようにしと、そういうことを繰り返していきながら身についていくものが仏の徳。それは清浄女になってからですね身につけていくものですね。それが全て身についた世界を蓮華蔵世界と言われます。そうなるとですね、私の存在そのものが真理となるわけです。これを真如法性心って言うんですね。すなわち真如法性の真ってね、真如法性っていうのは私の存在そのものが真理ってことですね。私のお墓の前で泣かないでくださいってね、私はそこにはいません、死んでなんかいません、診療保証心にってね、診療保証心になってってっていう、そんな感じです。真理保証心というのはもうすでに真理と一体になったってことです。私が真理、真理が私ね。まさになんていうんですかね、永遠に不滅の身になるってことです。肉体はないですけど、肉体を持つことのない世界なんていうの、私たちが救ってくださいって願っている方を真に保証心の方って言うんですよ。その真に保証心の一つになる、一部になる、大きな働きの自分が一つになる、こういうね世界に出るというのが真に保証心ってことです。そう、まあ真理と一つになるということです。まあね、20世紀少年ではね、宇宙と一つになるとかってね話をしていましたけど、まさに宇宙と一つになる体験、宇宙の本当に一つになると言ってしまう、大宇宙の働きと一つとなる世界が真如法性心という世界です。で、まあそういう身になるまではですね、どういうことに勤しむかというと、煩悩の有煩悩林現人通ってね、有煩悩林現人通というのは煩悩の 林に現れ、あ、煩悩の林に遊びて神通を現じと。有煩悩林現神通ね。有煩悩林現神通。まあ、仏様にとって、仏っていうか菩薩様にとってですね、人々を幸せにするっていうことはね、遊びなんです。遊び。仕事じゃない。ね、ディズニーランドに行ってるようなもんなんですよ。仕事じゃない。遊び。ね。なんで遊びと言われるのかという理由について書いてあるところがありますので、読んでみたいと思います。409ページ。409ページの左から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、遊戯、遊戯っていうのはね、湯気じゃないですよ。お風呂の湯気ではあります。遊戯、遊は遊ぶ、戯は戯れるってことです。
遊び戯れた。
遊び戯れている状態なんですね。うん、何がって言ったら、仏法を伝えして浄土まで導くことが、菩薩様にとっては遊戯。ね。それは二つの理由がある。二つの義ありっていうのね。二つの理由がありますよと。一つには自在の義。自在っていうのは、自由自在にってことです、ね。自由自在に救うことができるからってことです。ね、ちょうどですね、菩薩修行度数。菩薩っていうのは浄土に入った人のことです。浄土に入った人が、修行度数っていうのは人々を救うということはってことです。浄土に入った人が人々を浄土まで導くというのは、例えばですね、百獣の王ライオンが鹿をですね撃つ、鹿を捕らえるようなもんだとね。処理、はばからざること、湯気するがごとし、全然造作もないことだと。難しくない。簡単簡単っていうことですね。人々を導くことをですね、その、簡単にされてしまうっていうことで、一つ、だから湯気。もう一つはですね、二つには、度、無所度の儀。度、無所度の儀。なかなか難しいですね。度っていうのはですね、人々を導くことです。浄土までお連れすることですね。無所度。それは度しているところっていうことで対象ってことです。対象。だから、浄土までお連れしようとしている相手ってことです。それが無ない。浄土にお連れしているのに、浄土にお連れしている相手がいない。
うん、そこまで行き着かないの？
ね？だから浄土に導いているんだけど。うん、浄土に導いている相手がいないってことです。
導いているんだけれど、
うん、
導いている相手がいない。
うんうん。浄土までね。うん、度っていうのはね、導くことという行為で、諸度っていうのは度するところっていうことで、相手のことを指すんですね。相手っていうのは導く相手、導いているんだけど導いている相手がいないってことです。 なんじゃこりゃってことですね。例えば子供を育てるっていうことで置き換えると、子供を育てているんだけど、子供を育てているっていう自分の意識がない。子供を育てなければならないと思うと、その人には責任が発生して心が重くなる。だけど子供を育ててはいるんだけど、子供に対するとらわれがなければですね、子育ても楽しいものになるんですね。わかりますかね。おばあちゃんが孫と接するのと、お父さんやお母さんが子供に接するのと全然違いますよね。おばあちゃんはもうただね、うわかわいいかわいいかわいいでいいわけ。孫はかわいいので折れる。だけどお父さんやお母さんは子供と一緒にいても楽しくない。なんでか、それは責任が発生するからです。そこには自分は導けるかな、導けるというのは自分は育てられるかな、立派に育てられなかったらどうしよう、そういう不安がつきもの
なんです。これでいいのかなとかね。
そうそう。だけど菩薩様が衆生を救うときはね、そんなことね、もうね、考える必要がない。なぜなら、それは仏様のお力をいただいてね、させられるから、自然とできる。自分の意思じゃなくてやってもらえる。だからその衆生にとらわれることなくですね、人を、なんていうんですかね、接することができる。だからそこで苦しむことがない。導くことができなかったからといって落ち込むこともないしね。その大丈夫かな、正しく導いているかなっていう心配もない。すべては仏様のお力によってさせられることなので、お任せしているから大丈夫。大丈夫っていうのは無謀なことではなくてね、実際に大丈夫って意味です。だから私は楽しみながらこうやってね、布教に専念することができる。これを無所道の儀って言うんですね。無所道の儀、菩薩衆生を観ずるに必教して生なしっていうのはね、菩薩はですね、救おうとする人々を見るときにってことですね。必教して生なしっていうのは徹底してですね、その対象に対するとらわれがなくなっているってことです。生っていうのはね、とらわれがなくなる。これ自分のものっていう気持ちがないってことです、ね、私たちはどうしてもね、この子は私の子供っていうのがあるわけですよ。そうするとね、その子がね、もうお父さん、お母さんよりもおばあちゃんのところがいいとか言うと、おばあちゃんとかね、こうどうしてもね、許せない気持ちがね、出てくる。だけどそういう気持ちが全くなくなった。生なしってそういうことです、ね、これは私の弟子だとかね、私が導いている人なんだっていう気持ち、そういうのがない。だから、無料の衆生ドストイエドモっていうのは、数えきれないほどの人々を導いたとしてもですね、実に一衆生として滅度うるものなしっていうのはね、自分がね、導いた、誰一人として導いたという実感がない。それをね、実感があるってことはね、要は私はね、100人も導いたぞ、おう弥勒菩薩とかね。そしたら弥勒菩薩がね、何よ、私なんて1000人だぞ、お前はどうだって、ね、俺は500人だとかね、1万人だとかね、くそー、負けてなるものか、競争だっていうことがない
ね。申し訳ないからね。
そうそう、
でもそういうことがない。
そうそう、どう主張を示すことっていうのは、人々を導くっていうことに対してね、とらわれがないから、気持ちよくね、遊ぶようにできるってことです。
できたらいいだろうね。
子育てもそうやってね、いわゆる本当に何も考えずにいい子が育つっていうね、ことができたらね、子育てするのも楽しいでしょうね。もうその子の成長だけを楽しむ。あとはもうその子はもう立派に育つということがね、初めから分かっている。まああと何の心配もなくね、子育てを楽しみながらね、遊ぶだけでいい。そこにこう不安がないわけ。一末の、あ、大丈夫かな、こんなことして大丈夫かな、あ、明日のどう、あ、どうしようとかね、そういうことがない。だから私たちはね、子育てを湯気してないわけです。孫になって初めて湯気できる。責任がないか。こういうことですね。そういうように人々を導くということに対して、湯気できる状態。でこうよくね、ほら、全知識が大変なお疲れの中とかね、ご説法してくださいますから、皆さん真剣に聞かせていただきましょうとかね、違うわけですよ。ね、電磁式は楽しんでおられますので、皆さんね、楽しみながら聞きましょうと、ね、いうことになりますよね。あとご自身を犠牲にされてとかね、皆さんのためにされている、これもねおかしいわけですよ。湯気ですから、犠牲にしなくて済むような身になりますよって言ってるんですからね。湯気ってね、煩悩の林っていうのは、ね、苦しみ悩む人たちの中に飛び込んでいってってことです。で、神通を現じ、この神通というのはですね、次、本願力というは大菩薩発心の中において、常に三昧に増しまして、主樹の心、主樹の神通、主樹の説法を現ずることを示すっていうことで、このですね、主樹の心、主樹の神通、主樹の説法を神通を現じと言われます。主樹の心っていうのはですね、さまざまな体ってことです。仏法を説くときにはね、さまざまな体になる。変身できるんですかとね、変身とはとかね、そういうことではなくて、女性と話をするときは女性に分かってもらえるように話ってことです。子供に話をするときは子供の目線に立って、にゃにゃにちゅーってね、話をしってことです。おじいちゃんやおばあちゃんに話をするときは少しゆっくりめに話をしたり、相手によって相手の受け取りやすいような姿を表すことを主樹の心と言います。主樹の神通っていうのはですね、相手のいわゆる業ってね、相手の姿を見ることによって、相手の過去を見、相手の未来を見、相手の生活環境を見、相手の人間構成を見、相手のね、いわゆる心の中で思っていることも見ですね。そして苦しみを感じて説法することができるっていうので、主樹の神通、相手の姿を正しく見ることのできる力で、主樹の説法っていうのは相手に合わせた最高の法を届けることができる、それが現神通ね。皆本願力より起これる思ってなりってこと、本願力のお力なんだ。それは例えるならばですね、アシュラの持っている金っていうのはね、マンドリンみたいなもんです。アシュラの持っているね、そういう楽器がですね、擦るものなしというのも、奏でるものがいなかったとしても、音楽自然なるがごとし。ね。誰も弾きもしないのにね、音が自然と流れてくるように、頭の中で何も考えなくても、説法がトラトラトラトラって出てくるようになる。それが主樹の神通を現じってことです。ですね。ですから、苦しみの中に、入生、人王、人王芸っていうのはね、苦しみの中に、苦しみの園、生児の園っていうのはね、私たちが生きているこの苦しみの世界に飛び込んでってことですね。 王下を示すっていうのはね、浄土まで導いてくだされると、こういうことですね。よろしいでしょうか。はい、ではちょっと休憩をしたいと思います。